火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。10月14日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間本当によろしくお願いします。もうね、雨でございますね。今日はもう珍しく1日降り続いた感じじゃないでしょうかね。もうまとまった雨という感じですけども、ね、いつから降ったんでしょう。朝明け方ぐらいから降ったのかな、もうちょっと後かな。ね、まあでも今もまだ、今ちょっと小町になってますけれども、雨の方もね、まだこれからちょっと天気がどうなるかわかりませんのでね、そしてまあ涼しくなってきております、夕方以降ね、今日はもう一日涼しかったですけども、ね、風邪なんかひかないようにしていただきたいなと思いますけれどもね、この方体調の方どうでしょうか。チキンソウル今井力でございます。
こんばんは。チキンソウルの今井力でございますが、
ね、
はい。
雨ですよ。
雨ですね。
ね、涼しいですよ。
ね、涼しいですよ。あのね、今日気づいたんですよ、はい。足元から涼しくなりますよね。
足元から涼しく
なりますね。あの、靴にね、
はい、
かかとをちょっと擦って歩く癖があるのでね、
ほうほうほう、
かかとがこう削れていってね、なんか冷たいなと思ったら、泣いてますよ。
それは、気候のことではなくて、経済的なことですね。
まあ、そうですね。びっくりしましたね。あれなんかおかしいなと思ったら
スースーと風が、
スースーと風と水がね、
水がね
入ってきましたね。
嫌な感じですね。
そうそう、季節を感じましたね。
いやいや、靴買ってください。
あ、まずね、はい。
というわけですけれどもね、今日は10月の14日ということなんですけどもね、はい、まあ、昨日、私アナログボックス、ね、片田ハックルベリーの方で、ライブ久しぶりにやらさせていただきましてね、またそちらの方のご報告といいますか、
はい、
お話なんかも ね、また後ほどさせていただきたいなと思うんですけれどもね、今日ね、10月14日、まあ、いつものように、今日はどんな日であろうかということを、まあ、ちょっとね、インターネットなんかで見てましたらですね、まず、まあ、世界標準の日とかね、はい、PTA 決定の日とか、ね、鉄道記念日なんですね、今日。
ね、
こんなんありますけれどもね、あと、まあ、京都駅の観光デパートが開業、
はい、
もうすごいんですね、1952年ってやってますからね。
そうですね。
うん、あと、アメリカのジェット機が、ね、マッハ、
はい、
マッハを1に成功。
マッハ1ですよ。
すごいですよ。
ね、
見えないですよ、もう。
いや、でも見える、多分見えると思う。いや、近くで来たらびっくりするよね。
びっくりしますね。すごい風圧ですよね。
そう、新幹線でもびっくりするんやからね。
マッハ1の成功とかね。
音速、ね。
音速ですよ。ね、あと、1974年には、はい、巨人軍長嶋茂雄さん現役引退、あの有名なシーンですよ。
そうですね、
巨人軍は永久に不滅でしたね。
そうですよ、
あの有名なシーンがね、今日の、だから1974年の10月14日だ
ったんですよね。ちっちゃい時見たよこれ。でも、
あ、そうですか。
見てた
僕まだ4歳でしたからね、1974年ですから、まだちょっと記憶にはないですけれどもね。
多分ね、これ小学校やから、小学校の学校のテレビで見たと思う。
でも夜でしょ、
これ夜じゃ、夕方、だから最終戦やから、ナイターとかやってない。
ああ、なるほど、デイゲームやったわけですね。
デイゲームの一番最後やった
わけ
で、まあ、暗くなってから、スポットライトがある。
じゃあもうみんな学校ではもう釘付け
なんかも見てたよね、確か。学校で見てたような気がします。
あ、そうですか。うん、まあまあ、それはもう国民的スター、まあ、あれほどの、
ね、
スターは、未だかった、それ以降も。
見ないよね。まあ、あの個性を持ってきてやからね、なかなか、
そうですよね、
スターという括りではちょっとね、
そうですよね、
なんせミスターですから。
ミスターですから。
もう全部ひっくるめてますからね、男の人。
そうですよね。総称になってますからね。
ミスターといえば長嶋ですからね、
そうですよね。だからまあ、例えばイチロー選手がどれだけすごいと言っても、うん、やはり、
ミスターとは呼ばれない。
ミスターと呼ばれないですからね。松井選手がどれだけホームランを打ったとしても、うん、 ね、ミスターバイバイになられてますからね。まあ、最近近いところで言うと、新庄選手なんか割と、キャラクター的には、
キャラの ね、立ち方という。
そうそう、まあ
ね、
皆さんに愛される感じの、ね、キャラクターでしたけれどもね。まあ、長嶋さんの場合、そこに成績が伴ってましたからね。
そうよね。
そして勝負強いというところが、やはり、ね、あの時代、うん、なんていうんですかね、皆さんのこう夢を乗せてというような、そうそう、うん、やっぱり、その長嶋茂雄が打って勝つみたいなね。うん、でまたいい時に必ず打ってくれるっていう、
打つんですよ、
ファンの人からしたら ね、
あの天覧試合にしてもね、あれ王さんもちゃんとホームラン打ってるんよ。
はいはいはい。あ、そうなんですか。
王さんもホームラン打ってるの、でもね、やっぱり天覧試合のホームランといえば長嶋茂雄、
まあ、特にあれちょっといわくつきなんですよ ね、ファウルかホームランかっていうのがあったんですよね。で、ピッチャーの村山さんがあれはファウルだっていう、ね、亡くなるまでおっしゃってたかなんかっていう話を聞いたことありますけれどもね。まあまあ、そんないろんなニュースといいますかね、話題豊富な方ですから ね、うん、最近はちょっとテレビに出られることも少なくなって
き
た
んで ね、
あの体の方ね、悪くされてでしたけれども、でもだいぶ ね、
まあ、ね、テレビでも喋ってはりますから ね、
そして何か、例えばスポーツ界に限らずね、何かがこうちょっとこう事件があったりとか、はい、ニュースがあるときには、必ず結構やはり未だに長嶋さんのコメントみたいなのが載ってるんですよ ね、長嶋さんに聞いてみた的なね。
そうそう、
あるんですもんね。やはりだからこれはもうずっとやはり大スターでございま
す、ですよ、
ね、この方の引退が、この、1974年の10月の14日やったわけですけれども ね、まあ、そんな日、はい、でね、あと、まあ、お誕生日の方いろいろ見てましたね、あなたの好きな渡辺克美さんですね。
あ、そうですね、
ジャズギ
タリスト
ね、誕生日やってあったりね、ゆずの、岩沢さんっていうんですかね、ちょっとあんまり知らないんですけども、
おかっぱ頭の方。
あ、そうなんですか、あの方も今日がお誕生日みたいですしね、そしてね、ロジャームーア、
ロジャームーアね、
三代目ジェームスボンドですね。
デデンデンデンデンデン、
もうそれはもうやはり歴代男前な方がやらないとね。そして三代目っていうのはやはり代表作が結構007の中でも、死ぬのは奴らだとかね、ありますからね、結構美しき獲物たちとかね、割とだから1970、それこそ73年ですね、ぐらいの時代ですかね、
時代ですからね、
にやはりもう
スーパーカーとかがね、
そうですよ、
改造されてね、
改造されて
やってましたね、映画でね、
もう未だに見てもそして面白いんですよね、あの007の古いやつを見ても ね、
ちょっとまだ美女が出てきてセクシーなんですよ、
そうそうそうそう、そこがまた見どころなんですけど ね、
もう堂々と子供の時見られたというね。
まあそうですね、まあそうですけどね、はい、そのロジャームーアさん今日誕生日ということで、81歳って書いてたかな、
もうね、御年いい年ですけどもね、
そうですけどもね、ロジャームーアさんのお誕生日ということで今日の一曲なんですが、まあもちろんね、死ぬのは奴らだですよ、ね、この主題歌といえばですよ、ポール・マッカートニーでございますね、Live and Let Die ですけれども ね、これはガンズ&ローですなんかカバーしたり、また、
ね、
1990年代にもまたもっぺん売れたりしたんですけれどもね、その曲を今日の一曲目にしたいと思います、ポール・マッカートニーで Live and Let Die。音楽と
晩御飯、はい、
シンプルでしたね、今日は ね、
あ、なるほど、間違わないように、
間違わないように冒険せずということですけれどもね、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、はい、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今一からがですね、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりまして、そこに私が選曲をするという、こういうコーナーでございますけれどもね、今日はどういった料理を、
寒くなったじゃありませんか。
そうですね、しっかりとね、
もう鍋の季節ですよね。
そうですね、ぼちぼちいい感じじゃないでしょうか、
まあ、それとてやさかいって
何ですか、
それとてやさかいっていうのでね、鶏野菜味噌の豆乳鍋、
はい、もうだんだんわけのわからんことになってきましたね、このタイトルも。いよいよやばいですよ。ね、それ、とってやさかい。
とってやさかい。とってやさかい。とりてやさかい。
これ、かなり無理がありますね。
そうですか。いやいや、まあ、道のりはね、どっかに続いてるわけですよ。ちゃんと、道のりはちゃんと行きますよ。
なるほど。じゃあ、まず料理のご説明をお願い
します。そうですね。まあ、お鍋をね、用意していただきましょうね。はい、で、鉄鍋がいいです。
そうです、
土鍋よりね、鉄鍋の方がいいです。っていうのが、まずはですね、鉄鍋の方に、ごま油、大さじ2を、まあ、敷いていただいてね、次にですね、 白ネギの斜めスライスしたやつをね、
はいはいはい、よく鍋なんかで ね, ね,
斜めやりますよね、斜めしたやつをね、
はい、
それをあの下に敷き詰めるというか、塊じゃなくて全体に敷き詰めてください。
はい、
でその上に、牛バラ肉の薄切りとかね、
豚バラ肉ですね、
いや豚バラ肉ですね字が読めなくなりましたね、
そうですね、やばいですね、
えらいことになりましたねこれ、ちょっとねグレードちょっとね、上げようかなと思ったんですけど、
いやいや間違いやと思います、間違いです、
そうですね、はい、豚です、
豚バラ肉、
ね、豚バラの方がいいと思います、はい、僕も、はい、薄切りをまた全体にまた敷いていただいて、はい、次にですよ、
はい、
これ友達に紹介してもらったんやけどね、
はい、
あの琵琶湖食品さんのね、
はい、
鶏野菜味噌ってね売ってるんですよ、
ほいほいほい、
でそれがね非常に美味しい、
お鶏野菜味噌、
うんうん、このお味噌だけでなんていうかお鍋してもそれだけでも美味しいんですけ ど,
なるほど、
まあ、僕は僕なりにねちょっとアレンジをさせてもらったんですけども、ね、
はいはい、
それをですね大さじ3、
はい、
をまた上にかけこう入れてもらうんですね、はい、お肉の上 に,
お肉の上に、ね、
で今回ねやっぱり秋なので、はい、
きのこ類、そうですね、うん、
キノコ美味ですからね、あの舞茸とかエリンギとか、
はい、
ブナシメジとうとう、
とうとう、もうお好きなキノコ類を
キノコ類ねガーッと入れていただきましょうね、
美味しいん
じゃないですか、それらを全部乗、せていただいて、
はい、
鍋で蓋をしてもらってね、
はい、
火つけます、
はい、
そしたらあのチリチリチリ焼け出しますからね、鉄ですからね、
はいはいはい、
でまあなんで油引いてるかというとあんまり焦げ目が ね,
ないように
ね、すごいね焦げつかないように、はい、やってるわけなんですけども、
うんうん、
まあ蓋してますからね、
はい、
だんだん香りが立ち込めてくるっていうか ね,
うで、
で香ばしい匂いと、はい、あのキノコがちょっと蒸した感じの香りが出てきたら、
はいはいはい、
ちょっとまあ水分が出てくるわけですけども、はい、そこに次はですね豆乳を投入するわけですね
だからね普通に言えば豆乳を豆乳でいいんですよ、うん、
あ、はい、
嬉しそうな顔して言うからおかしいことになるわけでしょ、で
豆乳を
他に思惑があるように思われるわけでしょ、
あ、そうですかね、ね、
豆乳を豆乳で何も間違いではないんですよ、
思ってますよね、
思ってますよ、
はい、
はい、
でも嬉しくなる
嬉しくなるんですね、はい、あなたは、ね、
これ間違ってないんですか、
はい、
間違ってるんですか、
投げ入れるって書くんですよ、
豆乳を
豆乳を、
どういうんですかじゃあ
豆乳を入れる
入れるでいいよ、ね、なるほど、
注ぎ込むやね、美しい日本語は
注ぐ
ね、
注ぐ、うん、なるほど、
ね、
でも豆乳を豆乳にしたいんでしょ、
したいですね
あなたはね、なるほど、
これね、はい、まあ、鶏お味噌入れてますからね、
はい、
で豆乳でその味加減を調節してもらった方がいいですね、
濃い薄いをね、
うん、
なるほど、
していただいたらいいと思いますね、はい、まあ、豆乳の量はそういう感じで、
はい、
まあ、お任せというか、個人のご自由でやっていただいたらと思いますけどもね、煮えた鍋の上に次にね、普通にそのまま鍋にしちゃうと面白くないんで、
はい、
ごま油と粗挽きの胡椒でね、
はい、
エリンギをね、
はい、
炒めとくんですよ、
はいはいはいはい、
スライスをね、
はい、
で出来上がったらそれをまた投入するわけですね、
投入するわけです、ね、いやそこは別に嬉しくなって
そ
こおかしいです
よ、おかしいですね、
嬉しくなる、
投入って言うだけで嬉しくなる、
そうなってきてますねあなた
なんていうんですか、ちょっと炒めてあるので、
うんうんうん、
焼き加減とかね、ちょっとテイストがちょっと若干変わってくるんで、
ね、焼いて煮る感じですからね、
うん、入れてるんでね、これはまたその味加減がねこうマンネリ化しないんで、
こう新しい感じですね、うん、
それを入れていただくといいと思います、
はい、
まあそういう感じで出来上がり、
もうそれで出来上
がり、もう簡単な話ですよね、
なるほど、
うん、寒い夜はこってりまったり温まろう
と、温まろうと、ね、なるほどね、うん、まあ、もうちょっとご説明しますけどね、
はい、
鉄鍋にごま油を大さじ2引くわけですね、
はい、
そして白ネギの斜めスライスしたやつを、うん、下に敷き詰めて、
はい、
ね、豚バラ肉の薄切り、
うん、
ね、それを乗せまして上に琵琶湖食品さん、まあ、これはまあおすすめということですけど、
ね、おすすめですね、
まあ、鶏野菜味噌というのがあるんですね、うん、それを大さじ3入れていただきます、うん、そしてキノコ類、はい、舞茸、エリンギ、ブナシメジ、もうもちろん、えのきがあってもいいでしょうしね、
はい、いいです、
もう皆さんのお好きな、まあ、野菜であるとかキノコ類ね、
キノコ類、
秋ですからキノコがいいんじゃないかということですしね、うん、
はい、
まあ、キノコちょっと苦手という方は、まあ、これここに、うん、例えば、キャベツにしていただいたりね、
キャベツがいいですね、
お味噌の感じですから、うん、キャベツとかいいと思いますしね、野菜を入れていただきます、うん、そして、入れて、蓋をして火をつけるわけですね、うん、
はい、
そしてだんだんこう香ばしい匂いと、うん、このネギがこうちょっと炒まってきた感じの香ばしい匂いと、キノコの香りが、ちょっと上がってきたら、ここに豆乳を、入れる るわけですね。
あ、そうですね。
何か私間違ってますか。
いや、間違ってます。
そうですね、はい、豆乳を入れるわけですね、はい、なるほど、はいはい、豆乳を入れていただきまして、うん、そして、煮えた鍋の上に、うん、まあ、一工夫ということでね、はい、ごま油と粗挽き胡椒で炒めたエリンギを、うん、スライスして、うん、それを上に乗せていただくと、はい、そして、出来上がりと、うん、ということでね、寒い夜はこってりまったりあったまろう。なるほどね、うん、美味しそうですね、これは、非常にこの、まあ、濃い感じの、
そうそうそう、
あっさりじゃないですね、
あっさりじゃない、
まあ、濃い感じの、うん、こってりした感じのやつで、
はい、うん、ね、いけますね、
いけますね、これちょっと、まあ、豆乳が入ることでどんなになるんやろうという感じはしますけれども、うん、はい、あったかい感じでしょうね、うん、やはりこう芯から温まってくるような、
うん、
ね、美味しい感じですよ、味噌が入ってね、
ですね、
ね、あの、まあ、ちなみに言いますと、今市から亭ではですね、うん、みんなで鍋しようかというと、よくこの豆乳鍋が登
場しますよ
ね、はい、豆乳が、
登場しますね、
登場しますね、はい、何もおかしくないですよ、
おかしく
ない
ですよ、
ね、ですのでね、まあ、僕もそれまで食べたことなかったですけど、豆乳鍋なんていうのは、ね、はい、ね、意外といけるもんなんですね、うん、あれが美味しいんでね、そこにこの、鶏野菜味噌を混ぜていただいて、はい、うん、まあ、季節のお野菜を入れていただくと、
まあまあね、ね、
まあ、お肉には豚バラ肉と、
はい、
ね、そういう感じの料理でございますけれどもね、うん、ぜひと皆さんね、もう今日もまあちょっと寒いですしね、はい、まあ、昼間暖かくても夜はもう涼しいが続いておりますんでね、うん、晩ご飯に一回お試しあれ、ね、ということですけれどもね、うん、今日の選曲でございますが、今日はね、割とね、どういうんですかね、まともな選曲です。タイトルからは全然関係ありません。いつもならタイトルに引っ掛けてみたり、ね、うん、することが多いわけですけど、はい、今日はもう単純に、うん、やはりこのあったかい感じ、
うん、
ね、寒い時にあったかい感じ、うん、まあ、そういうこう、なんていうんですかね、お鍋ができてるような感じの雰囲気といいますか、あったかい雰囲気を、うん、感じていただける曲をということで、うん、まあ、暖炉とか歌詞の中に出てきますからね、そういうもう本当に曲を、
はい、
もう完全にイメージから今日は選んでまいりました、うん、もうこれが実はこのコーナーの本当は王道なわけですけれどもほとんどこの王道で攻めてないという ね、
そうね結局タイトル引きずられてる、
ね、そう、引きずられてることが多いわけですけれどもね、
はい、
ですので今日はちょっと王道的に、ね、うん、そのもうまさに料理に、うん、そしてまたこれ食べながら聴いていただいてもいいんじゃないかというようなあったかい感じの曲を聴いていただきたいと思います、うん、佐野元春で君を待っている。はい、聴いていただきました曲は、うん、佐野元春で君を待っている、
ね、
ね、なんかこうあったかい感じがするでしょ、ね、
はい、
暖炉に火をくべて、ね、ね、君を待っている、
君、
いつまでだって構わないこと、うん、で帰ればね、
はい、
鶏味噌鍋、
ね、
豆乳鍋
でこの暖炉の、ね、風景とマッチするわけです、
合うでしょ、
ね、
ね、今日これ王道ですよ、
そうです、ね、
王道ですよ、ね、聞いていただきました。この曲ね、もともと大好きなんです、はい、私、
あ、なるほどね、
うん、結構もし自分がピアノ弾けたらこんな弾き語りしたいなっていう、ね、感じの歌ですけれどもね、うん、聞いていただきました。これね、うん、そして、昔に出してはる、まあ、この曲聴いていただいた分も、うん、昔なんです、もう結構10年以上前の、やつなんですけども、
はい、
なんていうんですかね、セルフカバーといいますか、もともと出してはって、それを今度スローソングスって言って、うん、バラードとかばかりを集めた、はい、そしてまた新しいアレンジにしたりして、うんうん、録音し直したアルバムを、はい、出してあるんですよ、うん、その中に入ってましてね、その中にはもう佐野元春さんの結構有名な情けない週末とかね、 あのあたりのバラードなんかも、うん、またちょっと違うアレンジで入ってたりしますんでね、これもう大かなりおすすめです。
お、
もうぜひとも皆さんね、見かけたらね、聞いていただきたいなと思います。佐野元春、まあ、結構佐野元春さんなんかっていうのはね、やはりヒット曲が多いですから、うん、
まあまあね、
何ですかね、もうけ熱烈なファンで必ずアルバムを買ってます的な人も多ければ、うん、逆にヒット曲だけ知ってるっていう方も多いと思うんですよ、うん、はい、まあ、サンデーとかね、うん、いろいろありますから、で、まあ、そういう方には多分このアルバムはあまり手を出さないと思うんですけど、まあ、このアルバムね、買っても絶対損はなしです。佐野元春さんのヒット曲を聴いていいと感じる人であれば、
うん、
間違いなくこのアルバムを聴いていただけるとね、そしてゆったりとした曲ばかりですからね、うん、いい感じの、しっとりと聴いていただけるの、車を運転しながらなんか非常にいいんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、はい、佐野元春のスローソングスから、うん、君を待っている聞いていただきました、うん、ね、というわけでね、
はい、
この間ね、
うん、
話は変わりますけれどもね、勝手に東近江というコーナーが始まりましたね、
うん、そうですね、
今月からですね、うん、 今月からじゃないですね、今月からですね、今月からですよ、そうそうそう、あの、はい、始まりまして、うん、あの第1回のゲストに来ていただきました、ええ、磯部先生ですね、うん、マリオ先生でございます、はい、石の研究家ですよ、うんね、いろんな石をたくさん持ってきていただきまして ね、あのもうそれこそ変わった石、音のなる石とか ね、それこそあの恐竜の排泄物像かな何でしたっけ、排泄物の、ね、石であるとかね、はい、まあ、化石であるとかね、いろんなもの持ってきていただいたんですけれどもね、あの、まあ、その時に言っておられたあの石のお祭りといいますかね、うん、はい、もう京都のこの間都メッセ で、あのイベントを行われてましてですね、うん、私行ってまいりまして、うん、3日間行われてたんですが、はい、まあ、ちょうど12日に行くとね、学生の何か大きなお祭りも近くでやってはってね、もう大渋滞大渋滞、なかなか車が入れないという中、無謀にも車で行ってまいりましてですね駐車場に入るのにもう散々時間がかかったんですけど、うん、まあまあ、すごい数の石が、うん、展示されてましてね、そして、まあ、売ってはるんですね、即売会もやっておられるんでね、はい、それこそあの今流行りのパワーストーン的な、うん、まあ、石の力でっていうブレスレット作ったりね、うん、ああいう石もたくさんあればですね、ちょっと、まあ、置物にするような飾りにするような、うん、そういう石とかですね、はい、いろんなありましたしね、あと石の鑑定をするのに、そういうなんか資格があるのかな、そういう試験の会場とか ありましたか、試験があるんですね、あれ受かるとそういう鑑定でできる人になるんかな、そういう何級とかね、うんうん、そんなもやっておられましたけれどもね、そして、まあ、磯部先生を、訪ねましてですね、うん、いろんな案内をしていただきまして、はい、まあ、いろんな医師の説明とか聞いて、もうあの方ね、うん、放送に来ていただいた時と一緒でございます、はい、もう一つ質問したらたくさんの情報をいただけますよね、あ、またね、そしてね、お子さんが一緒にいらっしゃってね、はいはい、息子さんが、うん、また息子さんもこれがまた石の勉強いっぱいされてるんですね、うん、はい、息子さんがまたよく小学生なんですけどね、うん、よく喋るひたすら喋るんですよもうねすごいですから、うん、もう親子で、
ね、
そしてあの放送の時にもおっしゃってましたね、あの磯部先生がマリオ先生と呼ばれてますのでね、うん、奥様はピーチ姫だと、
あ、なるほど、
ね、おっしゃってたあのピーチ姫にもお会いしてきましたね、うん、はい、なかなか楽しい方で、うん、またこの方も石が大好きな方ですから ね、もうすごいことでしたけれどもね、本当に、まあ、そしてあの磯部先生の息子さんも、うん、あの珍しい石を見つけてなんか賞を取ったり、うん、されてるんですよ、はい、2人お子さんいらっしゃってですね、うん、2人とも、はい、そういう感じですしね、そしてもうその展示してあるところとか即売会の会場をね、うん、先生なんかと歩いてましてもね、はい、至るところからもう先生先生先生、もうやはりすごい方ですね、うん、それをもう実感してまいりましたけれどもね、非常に楽しくね、あれはもうあのまた来年もあるそうですし、うん、で春は春でまたどこか、春は愛知県って言ってはったかな、うん、またあの年に2回は、日本で行われているそうなんでね、またあの次の情報をねまた聞いたらですね、うん、皆さんにお知らせしますので、ね、ぜひともね皆さんも遊びに行っていただければ、はい、もう非常にあの飽きないですよ、
うん
うん、あの見て回るとこたくさんございますしね、うん、あのいい感じのイベントに行ってまいりましてね、まあ、その時にね、まあまあ、これちらっとね、あのオーラ写真ってご存知ですかね、
オーラってあのなんか色が出るっていう、
そうそうそうそう、あのでもこの僕がやったやつはですね、うん、写真を撮るとこうオーラが映るんですって、
オーラがあるんや、
あるんです、皆さんにあるわけです、ね、でいろんな色がつくわけなんで、はい、まあ、例えば黄色っぽかったらどうとかね、うん、
はいはい、
例えばこの深い赤色が出てる方なんかだと物理的で勤勉で現実的、うん、活気があって保守的でスタミナ豊富とかね、
スタミナ豊富まで分かるんや、
いろいろあるんです、あと緑色の方で社交的、うん、コミュニケーション能力があって調和が取れてっていうね、うん、話好きで賢い世話好きな方とかね、うん、はい、いろんなのがある中で、私ちょっと黄色、うん、緑がかった黄色やったんですけどね、はい、私のところはもう明るい、おおらか、創造的、
うん、
知的、愉快、
うん、
ね、好奇心旺盛で活発で情報収集家、ね、本当にそうだろうかというところも若干ありますけれどもねまあもうこういうことが分かったり、ね、まあね、あと、はい、まあ、今体調がとか、うん、そのなんていうかね、パワーといいますかね、はい、そういうなの度合いがこう何パーセントとか出るんですけどね、うん、基本的に私のパワー非常に低くですねバランス気がございましてですね、で聞いてるとね、私ものすごい二日酔いで行ったんですけれども、はい、それが良くなかったみたいな、
あ、はい、気は捉えてたんやね、そこにね、
ですけれどもね、まあ、まあこういうあのオーラ、うん、オーラ、はい、まあ、これもね、いろんなところでやっておられるそうですのでね、また見かけたらね、うん、まあ、話のネタに、
まあね、
も試してみてはいかがかなと思いますけど、楽しむんですよ、ね、あのいろんなこと載ってますから、
お
う、こういう色のここの、うん、部分がこの色の人は、ここがこうで、体がこうで、
体の部分部分でね、そうそうそうそう、胸のところ が色が違うとかやるとそういう傾向があると
。なんとかのチャクラとかあるんですね、あれ。
チャクラ。
チャクラですよ。すごいですよ。もうすごい世界になってきますけれどもね。まあまあでも皆さんね、本当にね、話のネタには十分楽しいんでね。また見かけたらね、やっていただきたいなと思いますけれどもね。行ってまいりましてね。まあそんな中で、そしてまた13日昨日は、ライブ
も
行いましてですね。まあ、もうこれもなかなか、楽しい一日でございまして。ねね、もうどうですかね、団長、
団長ね、
団長、いつもメールいただく、番組にメールいただいている団長ですね、はい、団長がまたこうパワフルなステージを見せていただきました、
ね、自分で言ってはりましたね、
もうのっけからもう無駄に熱くやりたいと思いますって、ね、始まりました。
どんなオーラ出てんやろね、
すごいオーラ、彼こそ一回 ね、このオーラ写真撮っていただきたいですね、すごいのが写ってると思いますよ、ねね、そしてまた、チャーハン、
チャーハン、大阪から
ね、大阪から来てくれましたけど、またもう久々に見たけど、やっぱりパワフルな、そして独特の世界観とあの声ですね、もう割と今時の若者とは思えない雰囲気を醸し出す、ね、感じでしたけれどもね、そして藤川麻里さん、はい、もうやはり圧巻の
麻里ちゃん
ね、もう一人ですけど、あのなんていうんですか ね、力強さというか、はい、ね、
変にライバル心出してましたけどね、団長に、
あ、団長にね、
なんか団長に負けないように、
負けないようになんて言ってましたけどね、なかなか、でもやはりあの、まあ、まずうまいしね、
まあね、
お上手ですしね、藤川さんね、非常に素敵なライブ見せていただきましたけれどもね、そしてトップバッターがソラの二人でね、昔ピンクイルカなんていうバンドをやった愛ちゃんというボーカルでね、今二人でアコースティックでやられて、僕初めて見たんですけどね、まあなかなかなんていうんですかね、可愛らしい感じの、なんていうんですかね、ああいうのはポップな感じのね、いい雰囲気で始まりまして、そして最後に私アナログボックス出てまいりましてですね、まあ、いつもよりはちょっと抑え気味のライブにしたつもりなんですけれどもね、若干客席からやたら声が聞こえてくるなと思ったらもうあなたでしたね。
ね、曲が進まない。
進まない。曲に行こうとしてるのにものすごくあなたのチャチャが入ってくる感じがね。
お嫌いですか？
いや、お嫌いです。
あ、そうなん
や。いやいやいや、そんなことないんですけれどもね、はい、まあまあ楽しいライブでしたしね、また後ほどアナログボックスの曲も聴いていただくんですけれども、ね、また次もね、ライブの方、アナログボックスとしてのライブの方もまた年末までに控えてますしね、そしてまた後ほど詳しく、お知らせしますけれども、今月もまだもう一本、
はい、
ね、私と今市から共にやるイベントを用意してますんで ね、はい、
でね、
また後ほどご紹介したいと思います、ね、今日の3曲目、次の曲なんですけどね、もうやっとですよ、私大好きなバンド、オアシス、
はい、
オーエイシスですね。
オーエイシスですね
。よく話題にも上ってますけれども、ご兄弟ですね。
ご兄弟、
ね。ご兄弟仲が悪いのかいいのかよくわからないっていうね。そしていろんな問題を起こしたりね。もうニュースにこと書かない二人ですけれどもね。このオーエイシスがですね、ようやくニューアルバムが出ましてですね、私手に入れましたのでね、今日はもう早速聴いていただきたいんですけれども、まあアルバムとしてはですね、やはりかなり、やはりオアシスですから、ロックなんですよ。かなりロックなんですが、今回のアルバムは特にね、あのビートルズとかのあの辺の雰囲気もたっぷりふんだんに盛り込まれてる、やはり彼らはビートルズが好きなんだなということが非常によくわかるアルバムになってまして、まあ、全体は的にはもうかなりロックなアルバムなんですが、今日はねちょっとねその中でねバラードを一曲ね聴いていただくんですけどもね、 I'm Out of Time っていう曲なんです。これがね、弟さんの方ですね、が、ピアノで歌ってらっしゃるんですけど、これがね非常にいい感じのね、もうこれはおそらくですよ、イギリスの人しか書けない曲だなという雰囲気がもう出てる、まさにもう向こうの、雰囲気ですね。僕なんかがなんぼ逆立ちしてもこういう雰囲気の曲はおそらく書けないであろうというような感じの曲ですね、非常に美しい曲なんですね、オアシスっていう、まあ、美しいイメージがあまりあるバンドではないですかね、美しい曲っていう感じじゃないですから、まあ、そういう意味で言うとちょっとねアルバムの中で、まあ、ロック色が強くてかっこいい中に、ちょっとなんていうんですかね、目を引くというか、おっと思いながら聞いたんでね、今日はねあのニューアルバムの中からね、バラード、今日も聴いていただきたいと思います、はい、オアシスで I'm Out of Time。
Happy birthday to you, Happy birthday to you。 チキンソウルのこの一曲
歌いましたね、
びっくりするでしょ、
ね、
意外とね、
意外と歌いましたね。ひょっとして
今日ね、
ええ、
今日は14日ですけどね、
はい、
昨日が 13日です、ね、
13日
ですね、はい、月曜日ですけどね、
月曜日ですけど私の誕生日
で、誕生日でしたんでね、まあそういう感じでございます。
ありがとうございます、
ね、なかなかないですよ。
そうですね、
僕が歌うってこと
は、ね、歌うということがまずな、ね、いですね。
そうですよ。でね、メール来てます。
はい、
はい、ラジオネームウルンさんから、
ね、ありがとうございます
ね。ね、リクエストのところにね、
はい、
ぜひチカラさんの生声でハッピーバースデーよって。これもね、ちゃんとあのリクエストにお答えさせていただきますけどね。
あったわけですね、
はい、そういうのがございます。おばんでございます。
おばんでございます。ね、
はい、今日は、なんて言ったって、はじめさん誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
ん？おめでとうございました。あ、そうですね。
そうですね。昨日ですから ね、 ね、
はい。まあ、とりあえず明太ですね、はい、ということで、はい。
ありがとうございます。
新、38歳。
38歳になりましたよ。
はい。なったレイジは何をされてますか。
あ、日が変わった瞬間
でしょ。そうですね、
寝てました
寝てました、
はい、
まあね、うんちゃんの方はですね、何飲んでましたかと、
はい、
それが正しいでしょうか、
ね、あ、なるほどね、
寝てましたね、
何してましたより何飲んでましたかの方が正しい。
まあ、それも正しいことがありますけどね。そ
う
そ
う、
ほぼ大体
そうなんですけど ね、 ね、あの、ライブの前日でしたんでね、
さすが
ちょっと早めに
就寝
させていただきました寝ておりました、ね、寝てる間に38歳になりました。
あ、なるほど、ね、はい、寝る子は育つ、
はい、ね、育ちすぎました、
そうですね、私は二十歳の誕生日を迎えた瞬間、
はいはい、
生涯になかなかないこの成人の記念すべき瞬間に、
その瞬間ですね、
出川哲朗さんがテレビで叫んでます、はい、多分スイッチポンと入れた時に
入れた時に
あーとか言ってたんでしょうね。かわいそう。まあ彼に罪はありませんが、
はい、
何か切ないと。
なるほど、
ハズレを引いてした
思いをして、重いですね、
なるほど、それ以来なるべく誕生日を迎える瞬間はテレビをつけないようにしてる、
ね、そうですね、
まあね、
まあ、今なんかやったらね、うん、誕生日になったってその瞬間パチッとつけてヒットエンドランって言われてもいいですからね。そりゃそうですよね、
ガーッとか言われて
困りますからね。
おっぱい飲みたいのーとか言うのあるよね。今何やったっけ、江戸はるみさんね、
江戸はるみさんですね。
若まで行くと大変ですね。あの人もなんか成人式は2回迎えたらしいぐらいの年齢らしいですけどね。まあ、今日そんな話してる場合じゃない、
ね、そうなんですよ。ありがとうございます、
ね、まあ、ありがとうございますよね、はい、本当にね、誕生日 ね、
そうですね、まあ、昨日のライブもね、
はい、
本当にたくさんの方に祝っていただきまして、
そうですね、
ね、うん、もうお花くれた方もいらっしゃいますしね、
お花ね、うん、
もう本当に、そして出演者も、
はい、
他の出演者もね、ステージで、うん、から私に おめでとうございますというメッセージをいただきましてですね、非常に、うん、まあ、去年はね、
うん、
誕生日の去年も誕生日の日に私ライブがあったんですが、
そうやね、
そうそう、その時はもうみんなで俺を祝ってくださいという、初め祭りなんていう名前つけてね
やってました
けど、やりましたけれども、今回はもう偶然と言いますか、うん、普通にブッキングがあって、うん、ライブ出演が決まったらたまたま誕生日やったっていうことなんですけど、うん、でもね、皆さん覚えてていただきましてですね、うん、本当にたくさんメッセージいただきましたし ね、
はい、ね、
非常に嬉しい。そしてあなたもケーキ持ってね、
うん、そうそう、
登場 してね、
一応ね、なんか持っていかんとあかんかな
と、ね、ありがとうございます、そしてケーキが入ってる箱にね、最初にパッと袋から出したらですよ、ケーキの入ってる箱に紙が貼ってあって、うん、そこ上には祝はじめおめでとうって書いてあるんですけど、はい、すね、下見たらあなたのバンドの宣伝でした ね、 ね抜け目がないというかねびっくりしましたけどもね、
なかなかね、
なかなか
ね、広く知ってもらわないといけない、
ね、は
い、
そうですね。
まあ、そんなこんなの誕生日でございますが、
はい、
誕生日のなんていうんですか、音楽というかその、ね、題材にした
曲ですね、
曲っていうのは結構ありますけども ね、
あま、
まあ、ビートルズもあります、
ビートルズもあります、そしてスティービーワンダー、
スティービーワンダーもありますね、
もう有名なとこですけど、
ありますけどもね、
はい、
今日はね、
はい、
スガシカオさん、
僕の大好きで、
うん、
お、
これね、今日おかけするのがね、ハッピーバースデーという曲なんですけども、
はい、
多分、セカンドアルバムの、
うん、
まあ、もう有名な曲ですね、愛についてとかが入ってる、
はいはいはい、
セカンドアルバムなんですけどもね、はい、うん、あとはね、リンゴジュースってスマップが歌ってたやつをね、
歌ってましたね、これね、
いろいろ、はい、その辺のいい曲がバンバンと入ってるところにですね、
はい、
まあ、これもちょっとしっとりしてる感じの、
お、そうですか、
曲なんですけども、
はい、
まあ、ハッピーバースデーなんですけど、
はい、
歌詞読んだらちょっとこの人のことですから、
ええ、
ちょっとエグいです。
あ、そうですね、まあ、ひねくれた方ですからね、歌詞は大体、
まあまあ、
大概ひねくれた方ですから、
まあ、歌詞も楽しんでいただければな、はい、と思いますけど、
いいければと、
しっとり聞いていただきましょう、
はい、
スガシカオでハッピーバースデ
ー。はい、聞いていただきました曲は、うん、スガシカオでハッピーバースデ ー、
い
い曲です ね、
ね、
ね、もうメロディーがまず美しいですね、
まあね、
はい、というわけですけれども、うん、ありがとうございました、
ね
ね、38になりました、
まあ、もう時期40やからね、
まだまだです、
ま、はい、
というわけですけれどもね、はい、メールの方をたくさんいただいておりますのでね、うん、ご紹介していきたいと思います。まず、うん、またまたお邪魔しますというタイトルでいただきました、はい、コブちゃんです。
あ、コブちゃん ね、
はい、今日は雨ですねということですけれどもね、うん、さてさてコブちゃんがメールするっていうことはいつものようにライブ告知であります。お、時間がありましたら番組の中で紹介してくださいということでね、はい、いただきましたけれども、うん、去年ですね、うん、この番組にも、うん、ゲストで来ていただきました、はい、海月ひかりちゃん。
あ、ひかりちゃん ね
、今年もやってきます。今回の関西でのライブは3本、うん、3日間 3days でやられるそうです。はい、まず10月の17日の金曜日、はい、この日はコブちゃんワールドボリューム233、すごいです ね233ということでね、重曹の手反応というライブハウスですね、はい、こちらの方で海月ひかりさん、フロム東京、今東京にいるんですね。
今東京みたいですね、
うん、海月ひかりさん、そして、パナマさん、うん、武田恵美さん、若狭かなえさんかな、うん、6時半オープンの7時スタート、チャージ1500円のワンドリンク付きで10月17日、うん、そして次の日18日が、カタタワハックルベリー、
ハックルベリー、
こちらコブちゃんワールドボリューム234ですね、もちろん、はい、出演がギターパンダ、
ギターパンダ、
フロム東京ね、そして天狗人、
天狗マン、
天狗マンって呼ぶんですか、うん、
天狗マンですね、
うん、そして海月ひかりちゃん、はい、そして、ミルクチェア、うん、リスファイ、
はい、
という面々で、10月の18日土曜日ですね、うん、カタタハックルベリーでございます。5時半オープンの6時スタート、前売り1500円の当日1800円ということで、そして、3days の3日目ですね、はい、10月の19日日曜日、うん、はい、コブちゃんワールドもちろん235ですね、うん、油の工場池、はい、京都ですね、はい、野草というんですか、これは
野草かな、
野草という、うん、夜に思うとか言ってね、はい、のお店で、出演は加藤隆夫さん、はい、そして陽平さん、うん、藤子さん、
はい、
その中にそして海月ひかりさんが出るということですね、うん、6時半オープンの7時スタート、うん、チャージ1500円のドリンク代ドリンク代500円ということでね、はい、滋賀では18日土曜日にハックルベリーに出演します、うん、パーソナリティのお二人はもちろん、ラジオのお聞き皆さんもぜひお時間作っていただきまして足を運んでくださいませ、よろしくお願いしますということで ねいただいておりますのでね、
う
ん、まだ皆さんね、ご都合いい方、
そうです ね
3日間ありますんで ね、大阪、滋賀、京都の順番でありますので、ね、17、18、19、来ていただきたいと思います。
い、
メールの方もどしどしいただいてますのでね、うん、ご紹介します。
はい、
天に星、地に花、人に愛、うん、近江の国の最後の侍団長です。はじめさん、ちからさん、こんばんは、団長です、う
ん、
ね、昨日の夜は暑かった団長です。
あ、そうですね、
はじめさんの昨日は暑かったですか。暑かったです。
暑かった、
はい、僕は燃え尽きました、真っ白です、うん、ね、ライブの30分で全てを出しました、楽しい夜でした、また次のライブでは燃えます、それまで充電ですということでね、はい、うん、そういえば団長のライブってお二人は初めて聞いてくれたんじゃなかったですかねということで、僕はあんな感じですということでね、遅ればせながらメールします。はじめさん、誕生日おめでとうございました、ね、ありがとうございます、楽しかったです、また熱いライブをやりましょう、はい、これからもよろしくですけれどもね、うん、もう本当に団長のライブ、
ね、大受けでしたね、
大受けでした。我々アナログボックスのメンバー2階から見てましてね、
ギャッ
ギャッ言ってましたから、もうものすごい盛り上がりを見せましたけれどもね、はい、ジャンタさん、ありがとうございます、うん、またご一緒させてもらえると思いますけれども ね、はい、そして、ホリアットマークモカさんからもいただいております、はい、
ありがとうございます、
はじめさん、チカラさん、こんばんはです、
こんばんは、
はじめさん、昨日はお疲れ様でした、うん、初めて聞いたアナログボックスかっこよかったですということで、ね、予定が合えばまた見に聞きに行きます、ね、昨日は熱いライブをありがとうございました、昨日は一日暑かったなといただいておりますありがとうございます、ね、もう本当にね、もうこうやって楽しんでいただけることが何よりですから ね、もう私も暑い気分でやはりライブですからね
無駄に暑かった、
無駄に暑かったです私もね、そしてラジオネームリンさんからもいただいております、はい、
ありがとうございます、
皆さんこんばんは、
こんばんは、
ね、はじめさん、昨日のライブお疲れ様でした、うん、やはり AV さんはすごいですね、うん、と、飛んで歌って吠えて
吠えてました
吠えてました、お客さんも出演者の方々もお店の皆さんも皆さん盛り上がってましたもんねということでね、はい、アンコールで一人で歌ってくださった歌も良かったです、また機会ありましたら FM でも流してくださいねということでいただきました、ありがとうございます、ね、もうアンコールいただいたんですけれども、はい、昨日はねベーシストが、うん、 いつもの友成ではなくですね、はい、まあ、なんていうんですかね、ピンチヒッターで、うん、文雄君に、はい、お願いしたもんですから、うん、もうあの昨日のライブ用の、曲しか用意ができなかったわけですね、うん、はい、でもアンコールいただきましたし、うん、これはもうと思いまして私一人で出てきましてですね、はい、一人でいきなり弾き語りで一曲歌わさせていただきましてですね、うん、まあ、これがまたご不要ご好評いただきましてですね、はい、皆さんこうやって喜んでいただけたらね、うん、何もでも歌いますから、
なるほどね、ほっといたらね、
ほっといたら何もでも歌いますから、どしどし言っていただきたいなと思いますけどね、皆さんありがとうございます、
ありがとうございます、という
わけでね、昨日のライブアナログボックス、うん、もう本当に楽しい夜を過ごさせていただきまして、ね、今日の最後の曲ですけれどもね、うん、まあ私も、先ほどから皆さんからもメッセージいただいている通りですね、うん、昨日誕生日を迎えまして、38歳になりました、うん、新しいスタートだと思っておりますのでね、この曲を聴いていただきたいと思います。アナログボックスでスタート。聞いていただいてますけどが、アナログボックスでスタート、
スタート
でもね、はい、もう リスタートと言いますか、まあ、また一からね、38歳ですね、うん、はい、今年もまたね、この38歳もですね、うん、皆さんに喜んでいただける番組作りに励みたいなと思いますけれどもね、はい、まずライブなんですが、
はい、
次のライブですね、うん、10月の26日に、はい、森山はブルーで、
ブルーです
、私と今一から、うん、共にね、はい、出させていただくことになっております。まずですね、この日はですね、はい、文化祭、あ、オーバーサーティーン、
うん、
文化祭やってます、
ね、やってます、
はい、30歳を以上の大人で文化祭をやって楽しもうじゃないかということで ね、当日ライブハウスなのに模擬店が出たり、う
ん、ね、
もういろんな、そして DJ ブースがあったりというような格好でやらさせてもらいます、はい、そしてバンドはですね、全てコピーバンド、カバーバンド、大特集ということで、うん、6バンドか7バンド出ることになってるんですけれどもね、はい、我々最後に、うん、ルミンというバンド名を勝手につけさせていただきました。
そうなんです、
ナガルルタミとかでルミン、ね、これを聞いて何のカバーをするか気づいてらっしゃる方もいるとは思うんですけれども ね、カイバンドをコピーさせていただくと。
どこが、
いやないですね、あ、そう、バカなことじゃないですね、はい、やらさせていただきますしね、そしてあとそれ以外ですとですね、はい、まあ、80年代のポップスを、うん、コピーされるバンドがあったりですね、うん、あとラウドネス、
ラウドネス
コピーバンドあります。
うわっちゃ、
はい、それからですね、あとはもう、はい、あのレピッシュとか、あの頃の懐かしいね、バンドブームの頃の、カバーをやるバンドがあったりですね、しますんでね、10月の26日、日曜日ですね、はい、森山ブルーの方で、これね3時から始まるんですよ、この日は、はい、ちょっと早いめのイベントになってございますんでね、はい、3時から、皆さん森山のブルーの方で遊びに来ていただきたいと思います、はい、その前の週がね、はい、あなたの方のお
知らせが、19日ですね、はい、10月の19日日曜日ですが、片田のハックルベリーでですね、はい、今回はあのファンクバンドで、はい、出ます。岸和田カオルとダスキンズという名前でね、
はい、
出ます。私オルガン弾きますけども、ね、
オルガンで、
オルガン参加しますけども、はい、ぜひともこれはまた聴いていただければと思います、はい、ですね、 料金の方は1500円が前より、当日が1800円、はい、ワンオーダーということになっておりますので、どうして19日
です19日に、
はい
ね、
19日に7時からスタートになっておりますので、
岸和田薫とダスキンズ、はい、ぜひ皆さんね、ファンクで、はい、ちょっと楽しんで、楽しんでいただきたいと思いますけれどもね、うん、というわけで、今日も初めの勝手に仕上がり、見ていただきましたけれどもね、うんまあ、本当にね、寒い日続いてますんで、体調を崩されることのないように、ね、寒暖の差が激しいですから ね、気をつけていただきたいと思います。うん、では、今日もチキンと今市からと、天の声、サイモンさん、私、初めでお送りしました。また来週も来てください。おきに、
さよなら。
チキソラの勝手にガチャガチャガチャガチャ。
皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。それでこんな感じですね、チキンソロの勝手にされましたでございます。本当にね、寒い感じですよ、夜になるとね。本当にまあ日の暮れもね、早くなりましたしね、もうほんまにこれから鍋の季節という感じですけどもね。今日ね、紹介しましたお鍋のねやつなんですけども、本当に、ね、友達のお家にね、急遽行って、まあ、ご飯を食べるという感じになったんですけどもね。その時に今井さん悪いけど、ちょっと買い回してきてくれへんとか頼まれまして、何買ってくんのって言ったら、鶏肉と、白菜でいいわとか、もうそれ何するんやろうと思って、で、まあ、そこのお家に行ったわけですけどもね、まあ、それをね使って、先ほど鶏野菜味噌を使ってですね、鍋をするわけなんですけどね、これがね非常にシンプルなんですけどもね、非常に美味しかったんですよね。で、僕が行った時はその時間があんまりなかったので、仕込みのね時間がないんで、もう水でちょっと溶いてという感じなんですけども、なんかね本来の食べ方で言うと、もう野菜の水気というかね、水分で煮込んでいくという感じなんで、白菜をもう半分ぐらいのやつをザクザクっと切って、弱火でじっくりじっくりいくと、もうヘニャヘニャになりますからね、白菜がヘニャヘニャになったところがまた美味しいらしいです。甘みが出てね。まあ、今度はね、時間があるときはそういうシンプルなやつを作ってみたいなと思うんですけどね。まあ、まずは一回そう豆乳鍋もペッタンしていただきたいなとは思うんですけどもね。あとはね、今週っていうんですかね、ここ最近ではもう三浦さん大変でしたね、あれね。何が起こったんでしょうね、っていうね。まあいろんなまた疑惑の中にまた疑惑が、というかね、謎が謎を呼ぶ感じなんですけども。あとは大阪でね、スパイダーマンが現れたらしいです。普通、なんていうんですか、目出し帽ってありますよね。強盗出るとき、よく、まあコントでもそうですけども、目出し帽。ね、それ被って大体、こうお金を出せとか言うんですけども、今回現れたのは スパイダーマンの覆面マスクをつけて、ゲンチャリに乗って強盗したということなんでね、とりあえずスパイダーマンには気をつけろですよね。大阪ですから、またこっちに来るかもしれません。まだ捕まってないらしいんでね、スパイダーマンには気をつけましょうね。どうですか、スパイダーマン横からバッと出てきたら、はじめさん、
どうも、
はい、
悪い方なんですね。
そうそう、だ
からスパイダーマンなのに
赤いんじゃなくて黒いのかもしれないね。
ああ、なるほどね。まあ、びっくりしますね、でも。
そうね、ゲンチャリに乗ったね。
ちょっと早く捕まってほしい
ですけどね。そうですね。
昔僕スキーに行ったらね、はい、普通にまあ滑ったわけですよ。うん、そして横をねすごいスピードで下っていく人がいたんです、
はいはい、
下っていったのと思ってパッて見たらね、仮面ライダーのね着ぐるみを着てね、はい、滑ってらっしゃるんですよ。
すごいね、
でその後ろをね月光仮面の人がねマント平塚線で追いかけていくっていうね
それはそれで何かのイベントかな。
いや違うんです、好きでやってはる感じでしたよ。
コスプレ
みたいな、もうギャッキャ笑いながらやってはったんですけどまず寒かったと思うんですけど ね、
まずね特にあの月光仮面は寒いと思うよ。
寒いでしょうね、
ほぼあのレオタードって感じやからね、あれ
ですけども ね、 ね、まあ、あれびっくりしましたけどね、まあ、あの人たちは決して強盗ではない
ないですよね、結構かめ誰でしょうね
誰でしょうびっくりしましたけども ね、
ね、
そうですか、スパイダーマンが
スパイダーマン現れますよ
ね、ね、まあね、ひったくりとかも多いですからね、
まあまあね、大阪はなんかね、そういう記録があるぐらいですから ね、 そんなね、まあ、一生懸命
これから、
ね、
そしてまた年末に向けてやはりそういう犯罪の多いね、季節になってきましたんで ね、 ね、皆さんも本当にね、
十分
例えば自転車の、こう歩いてったりとかね、はい、自転車乗ってても、まあ、カバンがあるようなことできるだけ首からかけて
る、ねか
ね、首から肩にっていうんですかね、斜めにかけていただいてね、
スルッと抜けないようにね、そうそうそうするのと、なんかね、前言ってはったのが、あの自転車の前かごあるじゃないですか、かご、
はいはい、
にあの蓋をするまたあのやつがあるらしいね、だから上からスパッとこう取れないようにするとかね、防衛策ですけどもね、はいはいはい、そういうのもやっていただいたらなと思いますけど ね、 そうですね、
本当にもうこれからそういうのまた増えてきますからね、
増えてきますよね、
もう減らないですからあれは、ね、本当にああいうのをなんとかしたいですね、
なんとかしたいですけど ね、 ね、スパイダーマンも本当に正義の味方になってもらいたい、
本当は ね、 ね、本当はそうあるべきなんですけれども ね、 ね、なるほど、そうですか、そしてね、三浦さんの、
はい、
これも本当に謎ですね、
謎ですね、
突然でしたしね、これまだテレビでいろんなこと言われてますけれども、
うん、
やはりでもうかつなことは
まだ言えないですけど、
もう分からないことは言えないですけど ね、 ね、もちろんテレビでもあんまりその辺に触れずに報道してはりますけど ね、
そうそう
ね、
謎が謎を読んでます、
そしてあの、まあ、亡くなった方でもね、あと峯岸徹さんもまた、
あ、ね、俳優ね、
あ、亡くなる、また 若いん
でね、そうそう、
渋い役者さんでしたけどね、ね、
うん、悪役とかでもね、
そうそうそうそう、できて、
あの年取られてからですよね、結構あのコミカルな、
そうですね、
ね、役柄を
こなす、 ね、
ね、ちょっとこう、ね、2枚目がちょっとコミカルなこと
をする
っていうの
が、ね、それがまた面白いんですけれども、ね、
ね、僕がコミカルなことしてもね普通に何してんの
そのまんまですからね、
ですからね、ああいうのは得やね、
そうです
よ、男前って得やね、
どっちもできますから、
ね、
あのかっこいいのもできればね、
そうそう、まあ、それは僕も勘違いしてね、こうかっこいいんじゃないかなと思って、そういう仕草なんかするとね、
すると
えらいことになります
ね、なりますからね、
もともとギター弾くとこなんかもう元典型的なとこですけどね、僕なんかもともとはね、モテるかなと思ってギター始めたんですけどね、
まあまあ、そういう、
これ言ったらかっこいいんかなと思ったらね、全然ダメだったね、
いやいやいやいや、
結局声かかるのおっさんとかね当時ね、二十歳そこそこでね、ちょっと人前でライブとかね弾いてるとね、ちょっとお父さん方がね、お兄ちゃんいい音出してるわ、
まあまあ、
いや、まあありがとうとは言うんやけど、
そういう方にモテるわけですね、
どっちか言うとね、
どっちか言うと、ね、まあまあ、そうですか、
うん、ね、まあ、ライブ目白押しですけど、ね、
なんですって目白ろ目白
どっちを今噛んだか分からないよねライブを噛んだのか目白押しを噛んだのか
目白押しってあんた目白押しってないですよ、びっくりしましたよ今の
流れていたね、
普通ねこの番組収録ですからあそこまでのね噛んだやつはね、ほんと収録し直さなあかんぐらいの感じですよ、で僕も本当は流そうかと思いましたけどね、ちょっとあまりにも
す
っ
ごい
目白押しってある
これ多分ね、あのまあね映像で見られる方もいらっしゃるけど、多分ねこの辺りっていうんですか、
出てます、ね、
頭の上の辺り出てくる
ような目白押しと出てるんでしょうね、ここに今出てるでしょうね、ここに今
この辺にね
まさに目白押しここに出てるわけですけれどもねなるほどね、
まあ、目白押しですよ、
目白押しです、ね、19日まず岸和田カオルとダスキンズ、ね、これまたファン君
でもね、ダスキンズって名前ね検索したらねありましたね、
バンド名で、
バンド名でありましたね、
まあまあありそうな感じもしますけどね、
まあ一回こっきりですからね、僕らはね、まあ、許していただきたいんですけど、で、まあ、次は26日でしょ、
そうですね、26日、こちらまた皆さん足を運んでいただきたいんですよ、もう楽しい日になると思います、まあ、ほんで3時から、ね、8時までという早い時間で、もうわざとその時間設定にしたのは、やはりオーバーサーティーですから、30歳以上と、なると、やはり主婦の方も多いだろうと、ね、そしてまあ日曜日のことですから、やはり夕方、ちょっと早めに8時で終わって帰っていただこうと。いうようなことでね、3時から始めて、8時まで、約8時までですね、やらさせていただきます。森山はブルー。
ブルーですね。
森山駅からほど近いところにございますけれどもね、スタイリッシュバー。
スタイリッシュ。
ね、そしてそのスタイリッシュバーナーをお店の中で、うん、模擬店が出たりです ね, ね、そして今市からも料理を出していただく、
カレーというオーダーが来ておりますので、ね、
ますからね、
チキンカレー
チキンカレーのチキンカレーもブースがあるという感じ で、はい、ね、そして、DJ ブースがあったり、うん、してそして、まあ、バンドはもう、ね、これがもうまた皆さん懐かしいところですから、ね、いろいろ出ますよ、レピッシュ、レピッシュってねすごいですよ ね, ね、
久々に聞いたね、
そうでしょう、うん、あとあの80年代のね、それこそあの、まあ、マイケル・ジャクソンとかね、
マイケル・ジャクソン、マイコーね、
マイコーですよ、
ね、
とかの
コピーの
80年代、いわゆるだから MTV な頃の、はい、ナンバーをやるバンドがいたりですね、そしてラウドネスですよ、いきますよラウドネスが、
高崎明、とんでもない形のねギターを弾かはるんですけどもね、そうそう、出てくるんでしょうね、ランダムスターっていうギターがね、
あ
ー
そうなんですか、あるんですか、
形がそうなん
ですけどね、それがあって、そして私と、今一から、そしてメンバー言いますと、あとベースが吉野さん、
吉野
ね、来ていただきまして、そして、オンドラムスとアナログボックスの、竹です ね, ね、そしてギタリストがですね、うん、もう一人、はい、今一からともう一人ですけれども、樽井一郎という男を、はい、私がもう大昔にアンビパレンスというバンドをやってた時のね、相棒ですけれども、この方来ていただきました、はい、ギターを弾いていただいて、そしてなんと甲斐バンドでござい
ます。どこが、
だからねもう何のことか分かりませんでしたよさっきはね、
トマトもね、一瞬
止まりましたね、甲斐バンド、
甲斐バンド ね, ね、
バンド名をね、うん、ルミンと、
ルミン、
長るる民と書いてルミン、はい、これあの甲斐バンドのね、はい、有名なあのライブアルバム2枚組の、ね、これ
が白黒写真のね、
そうそうそう、ルミンの歌というアルバムがあって、そこから付けさせていただきましたけれども ね, ね、まあ、これも一回こっきりですんでね、いいんじゃないかということでね、なかなか懐かしいナンバーを、うん、もう皆さん甲斐、ね、バンドを知ってらっしゃる、甲斐バンドを知らない方でも知ってる曲が多いんじゃないですかね、
まあそうやね、うん、音楽は聞いたことあるみたいな、
あるんじゃないかなっていう曲をカバーさせて、うん、もうベタベタな選曲でいきたいなと思っておりますけれどもね、
ベタベタやね、
はい、ね、まあ、ちょっとそういうちょっと楽しい試みを考えてますんでね、うん、はい、あのぜひとも、10月26日は、森山スタイリッシュバーブルーへ足を運んでいただきたいなと思いますけれどもね、はい、そして、料金もね、はい、安いです、うん、1000円だか1200円だか、なんていい加減だった方、でも、普段のね我々のライブよりも全然お安くなっておりますんで ね, でね、遊びに来ていただきたいと思います。
お気軽に
ですね、お気軽にですね、はい、今日もこれからね、うん、それのリハーサルがあるんですけれどもね、我々
ですよ
はい、
はい、あ、うまいね、まあまあそういうのを楽しみを秋から冬に向けて、
そうですね、
はい、まあその年末にはちゃんとまた、
そうです ね, ね、
大人の
日、大人の日というイベントも、
ね、ありますので、
もう計画は着々と進んで
る
んで ね, ね、
はい、まあ、いろんなこう仕込みが入ってるらしいので、
今年はまたちょっといつもより力入れてますんで ね,、うん、ね、楽しみにしていただきたいと思います。
まあまあこういうライブは目白し、目白し、
目白、
目白しでございます。
はい、
まあ、皆さんご予定調整していただいて、はい、来ていただきたいなと思います。
よろしく。
はい、それでは、アナログボックスの初めと、
はい、どうも、
天の声サメさんと、チキンソロの今井力でお送りしました。それではお気に入
り、さよなら。